守屋銘仙の心の日めくり。おはようございます。守屋銘仙の心の日めくりの時間です。暦の上ではもう春ですね。節分、立春の声を聞くと、ああ春がやってくるんだと気持ちも足取りも軽くなっていくような気がします。沖縄ではもう琉球寒緋桜という桜が満開だそうです。濃いピンクの色をつけて下を向いて咲くのだそうです。沖縄はもう春なのですね。反対に北国では前が見えないほどの吹雪と報じられていましたが、私たちの住んでいる埼玉はまだまだ寒かったりポカポカ陽気だったり、日本中どこでも春に向かって動いていることだけは感じられます。さあ今朝も元気にスタートしていきましょうか。心の日めくり、ご一緒に1ページめくっていきましょう。2月の声を聞くと一番に思い浮かべるのは節分草のことです。節分草、雪割り草とか春告げ花とも呼ばれているそうです。重たい雪の間から芽を出して木漏れ日を求めて春を告げて咲いていく節分草です。つぼみの時は本当に小さくて咲きながら10センチ以上も茎を伸ばしていくのだそうですが、透けるような白い小さな花です。真っ白な透けるような花びらと思っていたのは花びらではなくて萼だったと知ったのは、憧れのように節分草を思い続けてからずっと後になってからのことでした。実は私は2月4日、立春の日が生まれた日です。誕生日なんです。春の妖精のような節分草に憧れながら、 また一つ年を重ねていきます。それでは今日の一曲目お聴きください。ヨハン・セバスチャン・バッハ管弦楽組曲第2番ロタン調です。
Thank you.
長野市にお住まいの池田さんから、フキノトウがもう顔を出しましたよとお便りをいただきました。ご紹介させてください。まだまだ寒い日が続きますが、もうフキノトウ楽しみましたよ。フキノトウは雪が積もっていても、その雪の下で芽が出ているんですね。コンクリートの道の脇でも、庭の片隅でも、まだ残っている雪をかき分けると、ちゃんともう芽が出ていて、とてもけなげです。俳句や短歌などによく歌われるのは、そんな様子が私たちを元気づけてくれているせいかもしれませんね。先日、友人のお宅に伺った時のことです。確かこの辺にフキノトウがあるはずと、彼女の畑の隅を少しかき分けてみました。ありました、ありました。5つほどいただいてきました。みじん切りにして、朝の味噌汁にパッと散らして、またフキ味噌は老夫婦の食卓の上等な一品になります。春が少しずつ近づいてきています。はい、池田さんからの春を告げるお便りでした。いいなぁと思います。長野に行って一緒に黒い土の中から顔を出しているフキノトウ摘みたくなりました。本当に可愛らしくて生き生きしていて、摘みたいし摘んでしまうのがもったいないような気もするし、でもやっぱり摘んで食べたいし、ああやっぱりいいですね、私も一緒にフキノトウ摘みたいです。それではここで一曲聴いてください。どこかで春が。最初に沖縄の桜のお話をさせていただきましたけど、埼玉の桜ももうしっかり膨らんでいますよね。この時期から桜の咲く3月、4月までの時期が桜の木がとても好きです。日に日に膨らんでいく桜のつぼみの大きさを確かめるように青い空を仰ぎ見ると、その爽やかでみずみずしいこと、 そして桜の木の形、全体の形を見ることができるのもこの時期のことのような気がします。我が家の近くに桜通りという桜道があるのですけど、もうびっしりつぼみをつけて元気に寒風の中で揺れていました。以前軽井沢で見た12月の桜の木のことが急に思い出されて、その桜の木を見に軽井沢まで行きたくなってしまいました。個展の打ち合わせで軽井沢に伺った時のことです。ジャムの沢屋の佐野さんがセウパウロ教会に案内をしてくださって、昔はセウパウロ教会、ここは幼稚園だったの。地元の子供たちはみんなここに通ったのよ、と昔を懐かしみながら一回りさせていただいたのですけど、木枯らしの吹く中で立ち並んでいる桜の木とそこで出会いました。その日は凍えつくような寒い日で、桜の木も氷に覆われていたのですけど、その氷の中で真っ赤な桜の花のつぼみたちがキラキラと輝いていました。氷の中でも桜たちはこんなにも頑張って春のジャンプをしているのか、こんな風に生きているのかと、その桜の姿はそれはそれは衝撃的でした。生まれたばかりのまだ硬い皮に覆われているつぼみ、氷の中で育っていくつぼみ、急にその桜の木に会いたくなってしまったのですが、そうもいきません。個展の最中ですしね、仕方がありません。諦めて我が家の玄関脇にある小さなしだれ桜を見上げました。急に現実的になるのですけれど、けど素敵でした。気がつきませんでした。たらりと垂れているとばかり思っていたしだれ桜の枝には、まるで命が吹き込まれたかのようにみずみずしく見えて、真っ赤な小さなつぼみがぎっしりとついていて、確かに膨らんできています。命の始まりを見る思いです。咲く桜、舞う桜、散る桜、そそと咲く桜、満開の桜、桜の表情は数えたらきりがありませんけど、私はやっぱりつぼみの時が桜は一番好きです。桜のエッセイがあります。聞いてください。お嬢さんの名前にも桜とつけて、どの花よりも桜が好きという王さんが、桜の帯を締めたくて、ここに桜の書を書いてほしいのと、ほとんど真っ白な紬の帯地を抱えて現れた。小柄で色白で、ほんの少しふっくりしていて、無類の着物好き。その王さんが身につけたいという桜の帯、頭の中でイメージする私にお任せするわと、あくまで屈託がない。風に舞う桜、咲き誇る桜、ソメイヨシノに山桜、しだれ桜に豆桜、ウコン桜などという黄色の桜もある。図鑑を開いたら60数種類もの桜に出会ってしまった。桜の名所の大宮公園はすぐそこ、表に飛び出して自転車のペダルを踏んだ。1000本を超えるというソメイヨシノの林の中を一本一本確かめるように歩くと、いぶし銀のように艶やかに光る太い幹の桜が目に飛び込んできた。 そっと幹に触れて、そのまま仰げば、青空に向かって伸びている枝枝にはもう膨らんでいるつぼみがぎっしりとついている。赤いつぼみは冬の日差しを受けて白く光って、すべてが力強くみずみずしく生命力にあふれていた。そういえば公園の桜森の啓示に一番早く咲くと教えていただいたあの桜は今どんなだろう。行ってみるとその桜の大木は黒々と黄々しく、いかにも歴史の証人のように佇んでいた。ハーモニカの音色が聞こえる。振り返ると70歳前後の男性が一人ベンチで奏でていた。気がつけば日だまりで碁を打つ人たち、幼子を連れて散歩する若いお母さん、写生をする青年、百年の森と呼ばれてきたこの森の桜たちはずっとこんな一コマ一コマを見守ってきたのだなと思った。後日、桜森の啓示から花の色が変わるように幹の色も樹齢とともに変わる。いぶし銀の桜は3、40年の青年の木と教わった。目を見張るほどに輝いていたあの桜の勢いが忘れられない。希望を刻み、希望を語り続ける。桜とはそんな花なのかもしれない。顔料と墨とで色を作り、ほんのり赤みのある濃い紫色の文字の桜の帯が仕上がった。気に入ってくださるといいのだけれど。それでは太田真紀さんの歌お聴きください。100万本のバラです。
信じてくれますか、一人の若者が小さな家を売り、信じてくれますか、嘘だと思うでしょう、街中のバラをあなたに贈るなんて、バラをバラをバラをください、ありったけのバラをください、あなたの好きなバラの花で、あなたをあなたをあなたを包みたい、バラをバラをバラをください、百万本のバラをください、僕の僕の僕のこの命、あなたにあなたに捧げたい。貧しい絵描きの僕にできるのは一つ、何もかも捨ててあなたを思うこと、誰も知らない、花びらに添えてあなたに贈りたい、バラをバラをバラをください、ありったけのバラをください、あなたの好きな花を スみたい。バラをバラをバラをください、100万本のバラをください。僕の僕の僕のこの命、あなたにあなたにあなたに捧げたい。出会いは短く、あなたはもういない、あなたは踊り子、街からまた街へ、容疑者の窓辺で、あなたは思うだろう、見えない愛の日が、僕の熱い心に、
あった僕の熱い心に、
甘い思い出涙のしずく、あなたに捧げたバラの花、
あなたに捧げたバラの花、
枯れても枯れても枯れても我が命、
枯れても枯れても我が命、
あなたのあなたのあなたの胸に咲く、
今週の言葉です。私が私であるために。古典会場で初老の紳士に声をかけられました。守谷明仙は自己肯定論者だね。え、それっていいことなの、悪いことなのって。もう十数年も前のことですけど、強い心をください。突っ張りピエロは潰れそう。笑って笑って、明日は天気になあれ。歩き出したら不思議に道が見えてくる。足跡もちゃんとついている。その会場にはそんな言葉が並んでいましたけど、今の形の書を書き始めたばかりの頃のことです。自己肯定論なんて初めて聞く言葉でした。その時は褒めていただいたのか批判されたのかもよくわかりませんでしたけど、ただその方はにこやかにそうおっしゃられたのですが、自分の中にあるそのままを書く、嘘のない正直な自分を書く、心の中にふつふつと湧き上がる伝えたい言葉、心の中に刻み込んでおきたい言葉を書く、無我夢中で書いていた頃のことです。以来書き続ける中でその答えをいただいているような気がします。悩んだり迷ったり落ち込んだり、嬉しいことも楽しいこともたくさんあるけれど、その数だけ苦しいこともつらいこともあるように思います。生徒さんとの会話の中で自分の中の自分が好き、好きを探そうと提案してきました。大丈夫、きっとうまくいくと励まし合って書いてきました。 その繰り返しの中で答えを教えていただいたように思います。長野教室の皆さんが書かれました。柿の実揺れて、ねえ母さん。辛い時ちょっぴりの笑顔。荷物下ろしてゆっくり歩きたい。言葉を探しながら自分を探していく。言葉を探していくと自分のありようを探していくように自分の今を探していくことにつながります。そしてその自分を見て認めていくことなのかもしれないですね。今週の言葉繰り返してみます。私が私であるために、自分の中の自分と出会い、向かい合い、認め合うことで私が私になっていくのだと思えてなりません。それでは音楽お聴きください。ローレライ。ここでもう一つお便り紹介させてください。さいたま市の武田さんからのお手紙です。お友達の方と連名でお寄せくださいました。毎週楽しく聞かせていただいています。お母様のお話をされた時は、私たちも自分たちの母親たちのことを重ねて懐かしくお聞きしていました。それから我が家にもひこばえありました。かんつばきのひこばえです。長女の成人式の髪飾りにしようと、七分咲きの一枝のために用意していたかんつばきでしたのに、 新しい芽を切り取ってしまうところでした。根元ギリギリに切られていたのに、しっかりと新しい芽を出しています。生命力に驚いています。いつの日かまた、真っ赤な花を咲かせてくれる日まで大事にしようと思っています。武田さん、切らなくてよかったですね。大事なお嬢さんとの記念の木だったら、なおさらでした。大輪の新しい花が咲きますように。それでは、工場の月、お聞きください。 さあ、それでは最後のコーナーになりました。明日へのメッセージです。人間、過去、未来、私。個展会場の真ん中に展示させていただいていましたのですが、ギャラリートークの中で、人間、過去、未来、私の私の位置ってどこにあるんですか？と質問されてしまいました。私の位置。私が私を必要としている。私が私であり続けるために、そんな言葉を書いてきた後に書いた人間、過去、未来、私でした。私の位置を知るために書いたのかもしれません。そんな気もします。願うというより、意志を固めるというように、自分の意志を自分の中に植え付けていくかのように、全身で全神経を集中させて一気に書いたものです。筆が勝手に動いてくれました。出来上がったものを見たらこんな風になっていたというのが本音です。私は私の中にあって、それは過去と未来のどこにでもあって、また人間の真ん中にあるのかもしれませんよね。それは私の叫びだったような気もします。助けてだったのか、負けないよだったのか、大丈夫だったのか、でも生きていくのよだったのか、自分自身が今あることを確認したくて、今あれることに感謝したくて、負けないで生きていくよの私自身への大きなメッセージだったのだと今思っています。人間、過去、未来、私、大切な大切な一枚になりました。そんなことを考えている中で、挑むと逃げるという字を不思議に見比べていました。底辺と侵入の違いだけで正反対の言葉になります。長の字を調べてみました。作りの方の長の字です。長の文字には数を数える単位と兆しという意味があったんですね。そうか。底辺で兆し。兆しに底辺で意志を持つんですね。それが挑むでした。侵入には行ったり来たりの意味があるのですが、その行ったり来たりに兆し。兆しについて迷うこと。つまりは逃げることなんですね。漢字って面白いですよね。人間、過去、未来、私。逃げないで向き合っていく。逃げないで自分を作っていく。挑んでいくのだと思います。花になって咲いてみたいね。日めくりの中にこんな言葉があります。小さな花びらたちが肩すり合って歌う応援歌。明るい日差しが春よ来いと待ってます。明るい日差しが笑顔が一番と待ってます。明るい日差しが明日を約束して待ってます。人間、過去、未来、私、 です。さあ今日も最後の曲になってしまいました。いつもの夢見る人です。最後にお知らせをさせてください。ただいま個展の開催中です。2月7日日曜日までやっております。上尾市にありますギャラリー山本屋又右衛門さんで守谷銘仙書画展として開催させていただいています。住所です。上尾市原市737、電話番号、ファックス番号ともに 048-723-3901 です。合わせてギャラリートークも行っていますのでお話をしにいらしてください。2月6日土曜日午後2時からです。お近くにお越しの折はぜひお立ち寄りいただけましたら幸いです。詳しくは守谷銘仙のホームページをご覧いただければなお嬉しく存じます。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。ご意見ご感想お待ちしています。よろしくお願いいたします。宛先は株式会社 FM 浦和、郵便番号です。 330-9611 さいたま市浦和区高砂2-1-19、電話番号は 048-834-0111 0783、ファックスです。0488347783によろしくお願いいたします。今日も夢広がる一日が始まりますように。守谷銘仙の心の日めくりでした。それではまた明日お会いしましょう。